都心や2時を回りました。皆さんこんばんは、爆内 MC を務めます放送作家の元祖爆笑です。
皆さんこんばんは、この番組のアシスタントジュースジュースの金沢智子です。
はい、ということでね、2週間ぶりの収録ということで、はい、今日はもちろんあの話ということで、
お、
うん、あの話っていうのは金沢智子ちゃんが猫飼ってるって話が、
その話ですか。
ミュージックステーションに出ちゃって、俺たまたまそれ言いたかったんです。見たのよ、たまたま。たまたま見てた時にいろんなやつが、ね、あの犬のコーナー出て、はい、俺このとその時最初犬のコーナーで、はいはいはい、ジュースのゆかちゃんが出てたのかな、
はい、出てました。
で、あ、これ猫もあるなと思ったら、はい、猫で出るかなと思ったら出てた、
はい、
うん、ということじゃなくて、その話じゃなくてねその話じゃなくて、まあ2週間ぶりなんでね、いろいろあったということをまた話したいなと思います。はい、はい、それでは一応22ラジオ日本爆内、今夜もスタートです。改めましてこんばんは、放送作家の元祖爆笑です。
ジュースジュースのサブリーダー金沢智子です。爆内、この番組は水曜のど深夜に爆笑トークをお送りして、笑いで日本を笑顔にをキャッチフレーズにお届けするプログラムです。
はい、ということで、はい、まあもう皆さんはね、ご存知というか、もう世間的にも、うん、だってヤフーニュースのトップにもなってた。
わー、嬉しい。
見た？
見てないです。
あ、見てないお前見てないトップになったしさ、はい、もう話題沸騰ですよ、ね、ですよ。じゃあ自分の口からお願いいたします。
はい、ジュースジュース11月7日月曜日に初の日本武道館単独公演が決まりました。
いやー、まあとにかくね、僕が見に行ったのは、はい、3、4の4の方です
ね。はい、4日ですね、
うん、で4日、はい、たまたま仕事で札幌にいたのかな、はい、札幌にいて授業が終わって飛行機乗って、はい、5時半集合だったんだよね。5時半集合で6時からの開演だったから、はい、間に合わせようと思って空港に着いたら、もう飛行機風が強くてね、はい、ダメで遅れて、もうやばいという感じで、もう車飛ばしてちゃんと規則守ってね、
はい、
制限速度守っていったけど、やっぱりどうしても、はい、やーっとカーナビ出るんだよ、時間が。カーナビ出てあと何分で着くとか出てくるんだけど、はいはいはいはい、だんだんそれがさ、だんだん遅くなってくるのよ。
ね、
なぜかというと渋滞してるからね、はい、渋滞でどんどん遅くなって、やばい、これもう6時10分だと、やばいな、6時10分止めて、はい、止めてからすぐまたガーッと走って、その客席に行くまでに時間かかるじゃない、はい、それで15分20分かなと思ったのね、はい、で10分やっぱあの女止まって、駐車場行ったら、なんかあの金沢智子ちゃんのマネージャーの、はい、人の、紹介でというか、はい、ちゃんとやってくれて、うん、駐車場止めたらさ、係員が出てきたのよ。で、元祖爆笑さんですか？あ、そうですって、またサインするのかなと思ったら、そうじゃなくて、あの車をそこに止めてもらってれば、あとはあのチケットやりますのでって言われて、はい、ああそうって言って、バーって言って、もうその場所を取ってたのね。だから、あの中野サンプラザの駐車場って1階2階3地下1階2階3階になってるんだけど、地下に行けば時間かかるじゃない。でも1階止めてくれて、うん、そこでパッと止めて、
はい、
でこちらでございますってバーッと案内されて、
すごい、
階段が上がってパッパッパッて考えて、
はい、
でもちょっとすみません、ちょっとトイレ行きたいです、トイレ行ってバーッて行ってガッて開けたら、ちょうど2曲目終わってたのかな、
は
い、2曲目終わってて、で3曲目ですよ次っつって、
はい、
3曲目はっつったら自分の好きな曲だった、
ね、
まあこれはね、まだあのいろんなね、まだ続きますのでね、まだちょっとあまり内容っていうか曲は言えない、ね、まあ、僕の好きな曲が3曲目に流れて、
は
い、セーフみたいな感じ、
よかった、
うん、そっからもう見ましたよ。
ありがとうございます。
見ましたけど、まあ、後半ね、まあ、その途中でやっぱりその金沢智子ちゃんが言ったくらいに、やっぱりちょっと違うライブだった今までのライブ、はい、コンサート
で
何が違うと思ったら、まず客席に降りてきたのびっくりしたあれ初めてじゃない
初めてではないですかね。
前降りたことあるの？
前回のホールコンサートでも降りました、はい、
俺初めて見たんだけど大丈夫か大丈夫かだと思うんだよ、
はい、
でわーって来たでしょ、はい、それで降りてきて、みんなと来て、
はい、
まあ、真ん中の通路のところにお立ち台がまたあるんだな、
はい、
お立ち台があってそれぞれあって、
あります。
それはこっちが後ろのお客さんと2階席に対してやってるわけでしょ、
はい、そうですね。
あ、2階席は見えない。
2階席は1列目の人しか見えない
ぐらいですかね。そう、俺1列目だから。
あ、そうですよね。
1列目なんだけどでもそれが何が恥ずかしいかって、1列目に並んでるわけじゃない、
はいはいはい、
あのとか2階の1列でしょ、はい、で金沢智子ちゃんがそこにその下のお立ち台いるから、 それより前の人はさ、うん、こっち振り返るわけじゃん。
あ、そうですね。
そうすると、カノトモちゃん越しに、あ、頑張るだって、俺に電話するやついるのよ。本当に。
でも、見つけちゃったんですね。
見つけちゃった。で、カノトモちゃんは別に、はい、あの、踊って、別に、あの、俺を見てるわけじゃないし、はいはいはいはい、こっちの客、あの、前の方の客を見てるから、はい、俺はなんかさ、カノトモちゃん越しにさ、カノトモなめで俺を見てて、カノさんみたいなことになってるからさ、俺もまず手振るしかない。でも一列目だけなんでしょ、あれだからね。
そうですね。
で、一列目ちょっと前の目になってみればそうだし。うん、
見れます。
で前の目になってみるとまた上から見るし、はい、ちゃんと大田時代に真ん中に立ってたよ今回は。
そうですか、よかったです。
ちゃんと真ん中に立ってた。さすがにね、さすがにだって周りがやっぱお客さんいるからね、まあ、落ちちゃったらえらいことになっちゃうしさみたいな、ね、はい、いやでもあれはちょっとまあすごい、あ、こう企画をあれかなっていうのと、
お、嬉しい、
それとあと今までにないあの色って、あのライトのさ、
あ、そうなんですよ、うん、
知ってる？
ライトすごいかっこよくして
もら
って、
でも自分で演奏したら、やったら見えなくない？
あ、でも毎公演あのビデオ撮っといてもらって、うん、後から映像チェックしてるんで、
すげえって言ったら見た
すごいって思います、
ね、やばいって感じ。
なんか自分たちがやってて気づかないことも、うんうんうん、そうやって客観的に見ると分かったりするんで、
う
ん、
そうなんだ、
綺麗、
すごいんだよ、うん、
思います。
あの技術はすごいね、うん、LED の技術っていうかさ、あのライトがさ吊るされてるのが、
あ、そうなんですよ、
いろんな形になったりね、
最先端の。
いやこれやっぱりまだ見てない人は、はい、ね、何とも言えないけど見た方がいいし、はい、やっぱりでも一回ちょっと生で見た方がいいかもしれない、
ね、生でぜひ見てほしいですね。
そうだよね、
はい、
そう言って、まあ終わってアンコールか、はい、アンコー ル,
アンコール、
ジュースもう一杯、
ジュースもう一杯
だから、もうジュースもう一杯飲め、俺水もう一杯飲みかなみたいなジュースもう一杯でやってて、あ、またアンコールあるのかと思って、はい、まああるね、若さから何歌うのかななんて考えてたら急に VTR 始まったでしょ。
そうなんですよ、
VTR なんだこれっつって、ここで重大発表がありましたから、あれと思ったんだよ。そしたらね、まずいろいろこうやった結果っつって、
はい、220公演が、
あ、違う、それでまず終わったのか、終わったらなんかカンペが出たのか、あれ、あの VTR の裏側は分からないけど、
ね、う
ん、
最初は普通にあの220公演が無事に達成しますっていうお知らせの動画を撮りますっていう風に
言われてた、
私たち言われてて、うんうん、でその書かれてるカンペを見て喋ってたんですよ、
カンペに、うん、こうか、
はい、
コントリー言ってるわけじゃん。
そうです、そうです、うん、カンペ見ながら220公演達成しましたみたいな。
そしたら
そこからやっぱり220公演達成したということは、うん、武道館公演決まりましたっていうお知らせがあって、うん、もう220公演達成したからといって武道館公演できるわけじゃないからねっていうふうにずっと言われてたんですよ。
それでもダメな場合もあるから
ね。そうなんです、それでできなかったらでもファンの人にも申し訳ないし、うん、私たちもちょっとやりきれないなってずっと思ってて、うん、でも悩みの一つでもあったんですよ、やっぱり武道館公演なかなか決まらないっていうのもそうですし、発表できないっていうのは、こうなかなか皆さんに嬉しいご報告できなくて悔しいなっていうのはあったので、そんな中でこうして決まって、私は病気のこととかもやっぱりあったりとかしたので、こうやっぱり
そうだよ、分かるよ、カウントもちゃんが病気になったためにおかしいけどその1回休んだかっていうのをカウントされないとかっていう気持ちを持ったわけでしょ。
ありましたね、
病気で休んだり、お客さん他の人に迷惑かけた、お客さんのファンをちょっとこうね、
うん、
信頼をちょっとってことがいろいろあったっていうことを、はい、俺次の日60トライブで話したらみんな泣いてたよ、
は
い、その話して、カウントもちゃんが泣いて、俺が泣いたっていうのもツイッターで上げちゃったもんだからさ、もう
上がってるんですね、
いろんなファンがもう、はい、その実はその後終わった後中野サンプラザで3人あのディレクター同士でこのよかったねっていう祝勝会やった時に泣いてた顔をちょっと上げちゃったわけよ、
はい、
でそれを60トライブまた見て聞いてる人もみんなあったし、そのでも俺はその裏には泣いた理由はそこもあるのよ、
そうなんですよね、
カノトモちゃんがやっぱりちょっと病気のこともあったからね、
そういうこともありまして、
うん、
でもそんな中でこう嬉しいご報告ができて本当にありがたいなって思います、う
ん、一番泣いてたもんね、あの泣かないカノトモちゃんが一番暴君と言われた
そんな
強い泣かないじゃん、だって
生結構泣いちゃ
う、だって生ハゲ見ても泣かないんだよ、
あ、そういうびっくりとか怖いとかであんま泣かないかもしれない、
そうそう、怖いとかびっくりとか泣かないけど、
はい、
そういう
の
感情で嬉しい、感極まるところでしょ、
はい、
感極まる方は泣いちゃうってことで、はい、泣き崩れてしまったあれが何回も動画に上がってるじゃん、
そうなんですよ、
ね、どうあれからもう発表してからどうなの、気持ち的に。
いや本当にたくさんの方にこうお祝いしていただいて、うん、おめでとうっていう言葉をたくさんいただいて、うん、もうハロープロジェクトの先輩の方だったり後輩のみんなだったり、うん、
よかったね
っ、家族とか親戚とか友達とか、うん、いろんな方だからメールが届いたりとかもして、
うんうん、
なんかそれで初めてやっぱり実感が湧くというか、
湧くと、
うん、なんか最初動画を撮ってる時は本当かなっていう感じで、
嘘じゃない、ドッキリとか、ね、
そうなんですよ、みんなふわふわしてる感じだったんですけど、
チャチャチャとかさ、ドッキリ
そのドッキリだけは本当にやめてほしいですけどね
まだもしドッキリだったらどうする、
もうこれドッキリだったら本当に
なんてねって言って
不審になります。なんか人間信じられなくなる。
そうそう、あとごめん11月7日武道館ちょっと入ってなくてとかさ、
実は
ジュースじゃなくて拳だったりした
らどうする。そしたらどうしたらいいんですかね。やりきれない。
そんなもんないだろう。もうそんなもんないだってもう発表してたって。もう
そうですね、これだけ大々的に発表してれば本当だろうなとは思ってます。
そうだよね、
はい、嬉しいです、ね、本当にありがとうございます。
そうだよ、もうね、次の日も60ドライブ聞いてたでしょ、ラジオ聞いてないの。
ちょっとごめんなさい、私用事がありまして。
ちょっとその感
極まって
極まって話をしたよ。
すいません。
そしたら斜め土屋も泣いてたよ、喜んでた。
ありがとうございます。
そういうことだったんですね。
本当に嬉しいです。
だからなんでかなともちゃんが一番泣いたかということを骨格と説明して熱く語ったわけよ、はい、そしたらみんなそうね言ってほしいよ、ね、あれちゃんとだからついても嘘じゃないよね、ちゃんとあの飲みながらやっぱり感極まってる、ね、
ありがとうございます。頑張ったよってことだった
けど、いやでも本当にね、あのライブまだこれ続くんでしょ、この、
はい、続きます、
中野サンプラザでやった内容のやつはね、これね、はい、俺本当見た方がいいと思うし、
いや本当にぜひ見てほしいです。
あのね、ちょっと言うわけじゃないけど、あの途中ダンスあるじゃない。
あります。
なんかなんて曲なのか、
かなりダンスは今回頑張ってます。
あれがもうエグザイルのオープニング、
そこまでちょっと、そんなそんな
エグザイルのあるな、テンテンテンテンいけてる、めちゃめちゃいけてる聞こえる曲があるんだけど、はいはいはい、あの曲とちょっと似てたんだよね、ダンスだけの。
ダンスも頑張ってるんで、ぜひ注目してほしいと思います。
疲れない、大丈夫。
いや結構あのセットリストもかなり激しめで、うん、曲数も結構多いので疲れはありますね。1日踊って歌ってってやると、うん、2公演やることが多いんでかなりヘトヘトになります、
ね、いやあかりちゃんも言ってたけどさ、あのびしょびしょになるでしょ、汗かいて。
なりますね。
それいやあかり一番嫌なこと、髪にペタンってく
っついてるんですよ。
かなもちゃん一本だけ、一本じゃないか、ヒュってなってたと。
そうなんですよ、なるんですよ、すぐ
なっちゃうのかあれ。
たまに口とかに入るときもある。
あるあるね、
それ嫌で気にしちゃいます、
ね、でもね、あかりちゃんそれをあえて最初に、はい、びしょびしょなんですよつって、皆さんもびしょびしょでしょみたいなこと言ったから、はい、これ濡れてしょうがないみたいな、暑いんだなってことだったしね。
暑かったですよ。
いやすごかった。まだあるんでしょ、でも
そうですね、まだ公演続くので、うん、皆さんにはぜひぜひ生で、
生でね、
その感動を味わっていただけたら嬉しいなと。
でこれから武道館に向かってのいろいろ、まあ内容はまだ決まってないけど、
はい、
やっぱりね、初めての武道館だから、これやっぱりすごい演出もそうだけど、
そうですね、
パフォーマンスを期待してますよ。
やりたいことをいっぱいみんなで妄想してます。
わかりました、はい、ってことでね、
その前に
誕生パーティーもあるんだっけ。
誕生日は7月2日、
うん、もあるし、
お誕生日、
いろいろ忙しいね、これ
ライブやらせてもらいます。
これ忙しいね、11月7日まで、はい、あらよあらよなっちゃうよ、これだって。
そうですね、かなり忙しい感じになっていくとは思いますけど、嬉しい忙しさですね。
そうだね、
はい、
もうあっという、だってこのラジオで何十本やったらもう11月になっちゃうよ、だって。
いや
だってそれで日本撮りしていってたらさ、
ね、
計算的にはさ、もう何月2回ずつ撮っていったら、
どうしましょうね、6、
7、8、9、10、11でもう
キャーですね、
10回くらいやっちゃったらもう
そのうち武道館の感想とかも言い出すんでしょうね。
はい、
なんか不思議だな、
ね、まず体調には
気をつけ
管理しながら頑張ってください。
はい、11月まで突っ走っていきたいと思います。
はい、
それでは今日の爆内1曲目です。ジュースジュースで初めてを経験中。爆内
爆大爆大
爆内1422ラジオ日本
爆大
1422ラジオ日本爆内、
番組 MC 放送作家の元祖爆笑と
アシスタントのジュースジュースの金沢智子でお送りしております。
はい、それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介してください。
はい、ご紹介します。はい、爆内ネーム浦原さんからのお便りです。こんばんは、ともちゃん、ジュースジュース単独武道館公演決定おめでとう。
はい、おめでとうございます。
発表された公演を見に行っていたので、歓喜の場に入れたことが本当に嬉しかったよ。
じゃあ一緒だったんだ、僕。
そうですね、とも、うん、ちゃんは人一倍思う気持ちがありながらやっと掴んだ場だと思うから、うん、そんなともちゃんの MC でのお話が本当に心に響きました。絶対に必ず行って、ともちゃんの楽しんでいる姿を目に心に焼き付けるからね。本当におめでとう。ありがとうございます。嬉しいね。
嬉しい。
いやー、武道館おめでとうの便りが本当にいっぱい来てるんですよ。
わかるけど、でもさ、本当に3日行った人も、まあ気持ち的にはあれだったら4日行った人の方がなおさらだよね。
そうですね。
でも3日4日両方行ってるでしょ、大体のファンは。
どうなんですかね。
まあでもたまたま仕事とかなんかね、やっぱり4日、いや、ここの番組プロデューサーなんか3日行ってさ、その感動を味わえなかったよ。4
日のちょっと夜だったんで。
はい、まあいいけどね。はい。
でもありがとうございます。はい。はい、それでは続いてのお便り紹介します。ラジオネーム、マインドさんからのお便りです。
はい、
がんばくさん、かなともちゃん、こんばくない。
こんばくない。
さて、11月7日にジュースジュースの日本武道館単独公演が決まりましたね。うん、かなともちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。5月4日の中野サンプラザ公演にて武道館 決定の動画が流れましたが、うん、かなともちゃんが5人の中で一番感極まったのか、一番涙を流してたのが印象的でした。
言いました、私は言いましたよ。
きっと今年発表した病気のこともあり、うん、本当に武道館公演できるか不安のまま活動を続けてきただけに、うん、この嬉しい発表を聞いて感極まってしまったのでしょうね、うん、11月7日までまだ約半年ありますが、今よりさらに成長したジュースジュースやかなともちゃんの姿が見れることをジュースジュースファミリーの一人として心から願っています。ところでガンバクさんは5月4日、うん、中野サンプラザ公演を観覧に訪れたそうで、うん、ジュースジュース武道館決定の動画もご覧になったと思います、うんうん、普段あまり泣かないかなともちゃんの号泣を見てどう思いましたか、
うん、いやそれも何もだから泣いちゃったっていうのをまだ見られたかもしれないなっていう感じなんだけど、まあ2階の一番前だったからね。
そうですね、見てる方は見てたかもしれないですよ。
あとは暗かったから、 VTR 流れた間暗かったから。でもまあもらい泣きってやつかな。もらい泣きってやつだけど、相変わらずいやもし泣いてたでしょうって、いや花粉症で目がとかね、花粉症の割ででも眼鏡かけてんじゃねえかってさ、
そうですね、
目がちょっとなみたいなこととかさ、なんで
いやなんか嬉しいなと思って、こうやってお便り本当にたくさん届いてて、
みんなねファンはね細かく見てるんだよ。
本当に嬉しいですよ、いっぱい来てるんですよ今回。
すごいでしょ、
本当に、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ続いてのお便り紹介します。大阪府のラジオネームデスペアさんからのお便りです。ありがとうございます。先日の中野サンプラザのジュースジュースコンサートに行ってきました、うん、アンコール明けの日本武道館単独公演決定のサプライズ発表、涙しました。本当におめでとう、うん、そんなおめでたい時ですが、うん、あえて金沢さんに一言申します。お、そのコンサートの MC トークで1年前と比べてメンバーがどう変わったかの大トークで、みんな1年前は太っていたという話になり、うん、そのトークのオチとして金沢さんが衝撃の一言を発していました、うんうんうん、客席に向かって、まああなたたちほどじゃないけどね、金沢さんこれはどういうことなんですか、うん、コンサートに来てくれているファンに向かってなんていうことを言うんですか、激おこぷんぷん丸ですよというのは冗談で、最近の金沢さんはようやく S キャラが開花しつつありますね。その調子で猫かぶり真面目キャラを脱皮して、このまま S キャラで突き進んでください、お願いしますとのことです。
それギャグでしょ。
冗談ですよ、冗談だけど、本当に冗談です、冗談です。
あなたたちほどって、確かに
違うんですよ、言われるんです、あの太ったよねっていうこと。
いやだからそれこそ何、お母さんが見に来てあなた目立ってたわよって一番太ってるからって言われた。
いやお母さんならいいじゃないですか。
まあお母さんでも言われたんでしょ。
言われました。
一番あなたどこにいるかすぐ分かる、
すぐ分かるって、うん、大きいからすぐ分かるって言われ て,
われたけど、それはお母さんが痩せれば あんた太ったわねっていうことなんだけど、
親からだったら私も
誰に言われたの、
太った
んファンに言われたの、言われたんでしょ、
ファンの方とか結構握手会でかなとも太ったよねみたいな、
それなんて言うの、
言ってくるんですけど、うん、でも言ってくるあなたの方が太ってるよねっていうこと。
言わなくたっていいじゃないか、そんな言わなくたっていいし、まあこれほら年齢的にあれだけど、まあね、みんなねファンとか30、40歳の人もいるけど、はい、太るんだってみんな、だから俺たちだってみんな太ってる。
私の年頃もちょっと太るのかもしれないです。
だってここのディレクターとかみんな、これみんな太ってるんだ
よ。いやそんな失礼なこと言えないです。
小太りでしょ。この中で一番この今スタジオの中とか、まあ、そっちの金魚鉢先にいるのも、はい、かなともちゃんだけじゃん、一番痩せてんの。
そうですよね、
マネージャーさんも痩せてるけど。
あそうですね、
でも太ってんのよみんな。でもそれをあえてかなともちゃん、まあ、あなたたちほどじゃないでしょねって言ったら、なるよ、プンプンだよ本当に。
まあ、でも私はちょっと
なるかもしれないから、
そうなんですよね、見られる職業なんで、ね、
で男の子はいいんだけど、多分女の子のだっているわけだから、
ずるいな、 そこほらその言い訳
で言った後に、でもギャングギャングギャングって言わないと
ちゃんと言いましたよ、冗談ですよってことはちゃんと伝えました。いや
それねちょっとあんま聞こえなかった。だってそこでブーってなって、
確かに皆さん結構反応が良かったから。
そうだよ、
まあ、でも冗談です。
でも分かる人だから、はい、じゃあみんな知ってる、これねリスナーの方も知ってるけど、やっぱりラーメン食ったりね、はい、カレー食ったり
する
。
で, す、ね、でもちょっとほら見てください、うん、何よ、今日はグリーンスムージー飲んでます。
だからグリーンスムージーっていうのはセレブの女優がこれだけなんだよ。
これだけ
この後食べるでしょ、だって
また食べます。
いやダメだよ、これだけでいいんだったら、
これだけは無理ですよ。いやでもだって
これだけ食べ飲んでスムージーだけ飲んで、はい、毎日過ごすと痩せるんだってよ。
3日間ぐらいでもやってみたいねって話してるんですよね。
でももう今日お腹空いてるんでしょ、もう
もうお腹ペコペコですよ。
だから食べちゃうでしょまた。
ですね、
だからこれは
もうちょっとライブがない時とかに、うん、ちょっと体力使わない時にやりたいと思います。
そうなると何、
結構先ですね、
うん、もう忙しいんだから
そうなんですよ、
まずでもね、なかなか、まあ、あくまでギャグだったってことね。
そうですそうです、冗談ですよ、うん、皆さん。
わかりました、
はい、はい、ありがとうございました。それでは今日の2曲目です。2曲目はガンバクさんにリクエストしていただきます、
うん、そうそう、これ武道館決まったからというわけじゃないんだけど、はい、かなともちゃん知ってるかな、爆風スランプって知ってる？
わからない、
わからない。爆風スランプっていうね、サンプラザ中野、はい、
ああわかりますわかります、
さんっていうね、
はいわかります、
演奏したのは中野サンプラザでしょ、
はい、
爆風スランプのボーカルはサンプラザ中野さんっていう、はい、中野さん、今中野くんかな、中野くんっていう名前になってんだけど、はい、 その人が歌ってる曲で大きな玉ねぎの下でって曲があるわけ。
おお、武道館の玉ねぎって
ことですね。そうそうそうそう、
あのてっぺんですか。
そう、玉ねぎのその曲を今日かけたいと思うんだけど、この曲いい曲よ。
お、
要は、あの今はまあみんなメールとかそういうことやってるけど、昔はあの文通ってペンフレンド、つまり手紙で知らない、顔を知らないわけで、俺とカラトモちゃんが知らないのに文通してるわけ、でもある、まあ、例えばチケットがあって武道館の何番で待ち合わせしてるわけ、
だから、素敵なんか、
うん、そうなんだよ。ところが、最終的には来なかったっていう悲しい曲な、
悲しい曲なんですね、
う
ん、
悲しいっていうか、まあ楽しみにしていったわけ。それも貯金を貯めたお金を投げ出しのお金やって、このチケット2枚買って、例えば3番の A ってやつを送って、僕は B に座っててとかさ、はい、3列の B に座って、ずっと曲やったの、アンコールの曲がかかって、もうまだ来なくて、また扉開けて、なんかまだ来ないってまた。で、結局みんなこう帰り際に、夕日が降りるときに帰るときに、玉ねぎの人の下で泣いたという曲。これね、聞くといい曲なんだけど、なかなか武道館に行く人はすごいいい曲だよね。もう大ヒットした曲なんで聞いてください、爆風スランプで大きな玉ねぎの下で。
1422ラジオ日本爆弾
コラム岩爆。今日のコラムがんばくはですね、すいません、ちょっと告知させてもらっていいですか。
どうぞ。
ええ、まあ、あの前話しましたけど、私の大学の お知見の先輩でもあります志らく師匠、立川志らくさん、
はい、
落語家さんなんですけども、この人の作演出で、下町ダニーローズ第18回公演というのがありまして、
はい、
不幸の家族という芝居をやります。
お、
もろもろ岡さんとか善次郎さんとかと一緒に出てますので、ぜひ見ていただきたいなと思って、私はこのスーパーアドバイザーとしてこの作品に参加しています。
かっこいい、
うん、別に出るわけじゃないんだけどね、はい、出るわけじゃないんだけど、いろいろこう教えて、笑いをこうちょっと足したりとかやってますんで、5月14日から、29日まで、下北の北沢タウンホール地下1階に、でやっておりますので、ぜひ遊びに来ていただければなと思っております。詳しくはホームページで、はい、下町ダニーローズと検索してください。そしてもう一ついいですか、
はい、
5月21日の土曜日、
うん、
赤坂チャンスシアターというところで、
はい、
ちょっと私もちょっとよくわからないライブなんですけども、てか頼まれたのよ。
あ、
ね、この企画演出の上村くんというね、構成してる人から頼まれて、はい、この日にちょっと審査員やってほしいって言ったから、いいですよって言ったわけ。そしたらタイトルが元祖爆笑王にハマりに行くライブ、うん、ネタとトークのライブ、
すごい、
つまりこのいろんな出演者がいっぱいいるんだけども、はいはいはい、出演者をネタを見てダメ出しするライブだって言われたのね。
すごい。
だから元祖爆笑にハマりに行くライブということで、お墨付きの芸人は誰というのを決めてほしい。
すごい。
でもね、いろんな、うん、百楽門とか三島雄一とかいろんなクラッシャーなんだかとかいっぱいいるんだけど、はい、誰一人分かんないの俺。
あ、
うん、新人というかもうマニアック芸人でこれからの人だから、ね、多分でもまあもしかしてこの中から、ね、スターが生まれるかもしれない。司会だけは知ってる、司会知ってる、これ MC 小石田純一、
え、石田純一さんじゃなくて小石田純一、
石田純一のちっちゃい人、うん、小石田ってモノマネしてる人、
はいはいはいはいはい、
見たことある、
わかりますわかります、
小石田純一って、
はい、
顔だけあのちっちゃいんだけど、
ちっちゃい、
うん、小石田純一ってさ、はいはいはい、モノマネするやつがいるんで、こいつが司会、これはたまたま、うん、渡辺コメディスクールの生徒だったから知ってるんだけど、まあこの人の司会で、まあ、ライブやります。もしよかったら5月21日土曜日赤坂チャンスシアターというところに見に来ていただければなと思います。時間は19時スタートです。はい、はい、ということで今日はすいませんコラム岩爆、宣伝になってしまいましたけど、
はい、
この後カラタモちゃんの宣伝もありますのでお楽しみに。
1422ラジオ日本がお送りしてきましたバクナイ、あっという間に今週もエンディングです。
はい、それでは告知の方お願いいたします。
はい、ニューシングルジュースジュース体だけが大人になったんじゃない、ネクストユーネクストイズユー絶賛発売中です。ぜひぜひ聴いてください。そしてジュースジュースライブミッションダブル2をコード3グロービングというライブハウスツアーを今やってるんですけれども、次回は5月20日金曜日、
うん、
吉祥寺クラブシータにて行いますので、ぜひぜひ会いに来てください。そしてそしてジュースジュースライブミッションダブル2をコード3スペシャルグローイングアップ、こちらですねホールコンサートのツアーになってるんですけれども、次回は6月4日土曜日日本特殊陶業市民会館フォレストホールにて行われます。名古屋ですね、ぜひぜひ会いに来てください。そしてたくさんお話ありましたが、11月7日月曜日にジュースジュース初の日本武道館単独公演が決定しました。たくさんの方とお会いできるのを楽しみにしています。よろしくお願いします。
はい、ということで、この番組では私たち2人の質問、そしてあなたが笑顔になった言葉、エピソード、曲を大募集しております。その他各コーナー番組ホームページをチェックしてください。
宛先はメールの場合、bakunai@jorf.co.jp まで。はがきの場合は郵便番号 106-8039 ラジオ日本爆内までお願いします。番組ブログも随時更新中です。もちろん番組ツイッターもあります。アカウントは爆内1422です。フォローお願いします。
はい、それでは皆さん、来週も水曜土深夜2時です。この時間のお相手は放送作家元祖爆笑と
ジュースジュースの金沢智子でした。
また来週、
武道館楽しみだ。